皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。私は今アメリカのロサンゼルスに来ております。今回私にとっては初めてのアメリカ滞在ということで、ロサンゼルスに5日間ほど滞在して、明日からは東海岸、逆の海岸側のマイアミというところに移動します。で、アメリカはとても土地が広いので、西海岸から東海岸行くのに片道6時間もかかってしまうんですけれども、トータル12日間の滞在という感じになっておりまして、その間は日本で夫が2歳と0歳の娘を一人で2人ともこう見てくれているっていう、そんな状況になっております。で、今回初めてロサンゼルスに来て感じた印象なんですけれども、とにかくこう過ごしやすそう、そしてなんかとても住みやすそうだなっていうのを感じました。アメリカだからこそ本当に道とか建物とかも一つ一つ大きかったり広かったり、なんかゆとりがある感じがしましたし、空も非常に青くって、こう青空が本当に綺麗だったり、雨もほとんどこう降らないかったりするそうです。あとは気候の面で、今こちらは冬のシーズンであるんですけれども、朝晩は結構セーターとか薄めのこうコートとかないとちょっと寒い感じなんですけど、日中は15度ぐらい気温が上がりまして、長袖とか半袖1枚でも全然歩けるぐらい寒すぎない気候ということで、であと夏はですね、夏も38度ぐらいとかそこまで上がるそうなんですけれども、湿度がないのでカラッとしていて非常に過ごしやすいそうです。で、街の中はですね、ヤシの木とか生えているんですけれども、すごく高いですね。いるんですけれども、でもこう紅葉、秋の紅葉をしているような様子だったりとか、今はちょうどクリスマスシーズンでですね、そういったこうオーナメントだったり、飾りがこうキラキラ飾られていて、それもまたなんかすごく可愛かったり、非常にこう歩いていてハッピーになる街だなっていうふうに思いました。こういったですね、比較的長期の旅の間の過ごし方だったり、時間の使い方についてちょっとだけご紹介できればなと思うんですけれども、まずこういった時のですね、滞在している時に気をつけているのは、食事になります。外食でもちろん何でもいろいろ食べられますし、店もたくさんあるんですけれども、やっぱり費用がですね、非常に今円安で高かったりとか、あと外食って全般的に味付けが濃かったり、どうしても食べ過ぎたりとかしてしまうので、なるべく体重もね、増やさないように気をつけようっていうふうに今思っていて、なので日本からサプリとか、あとお味噌でお湯を注いでお味噌汁簡単に作ったりとか、あとプロテインとか、そういったものをですね、持って行っていて、あとホールフーズマーケットというこちらのオーガニックスーパーのチェーン店がたくさんいろんなところにあるんですけれども、そちらで新鮮なこうブルーベリーとかイチゴとかフルーツを購入したり、サラダバーみたいなところで、お野菜を買ったりとか、あとオーツミルクだったりお水だったり、ちょっとオートミールとかを買ってみたりとかっていう風に、なるべくヘルシーにですね、過ごすようにしております。そうすると体も軽くて動きやすかったりするので、そういうところで気をつけています。あと宿泊は今回はですね、いつもはホテルが多かったりするんですけれども、今回3分の2ぐらいは Airbnb のお部屋にしておりまして、キッチン付きなので、そういった軽く料理もしやすかったり、野菜切ったりとか果物切ったりとかもできますし、そういうふうな面ではですね、長期の時は過ごしやすいなというふうに思います。あとは私はバスタブがないと、お湯にしっかりこう浸からないと、シャワーだけだと全然こう疲れが取れないというのがあるので、必ずバスタブのあるお部屋を選んでいて、でしっかりそこで疲れを取ってマッサージをしてストレッチして、たくさん歩くので、疲れを取って寝るっていう風にしております。あと、時間の使い方なんですけれども、こちらでもですね、もちろん観光とかもしてるんですが、結構いろいろミーティングを毎日連日のように2つ3つとか入れています。でちょっと時差計算をですね、するのが少し面倒くさかったりもするんですけれども、なので、日中はですね、いろんな今回ツアーにも参加し、観光ツアーですね、参加して、ハリウッドの街見に行ってみたりとか、昨日は、ビバリーヒルズホテルという本当にすごく可愛いですね、女の子ならときめくピンクの、ホテルに泊まってみて、でそちらのカフェでブランチしたりとかっていう風に、日中はちょっとお出かけしたりするんですけれども、でもですね、もうそんなに長く行くとすごく疲れてしまうので、 早ければ夕方の3時午後とかですね、戻ってきて、そこからちょっとゆっくりしたりとかで、夜の時間帯がちょうど日本の、午前中の時間帯とかぶったりするので、そこでいろんなミーティングをして、仕事をしてっていう感じで過ごしたりしてます。で、本当はせっかくここに来たので、カリフォルニアディズニーランドとか、あと本場のハリウッドのユニバーサルスタジオとかも近くにあるので、いや行こうかなっていうふうに迷ったんですけれども、さすがにそれをですね、今入れてしまうと結構ヘトヘトになるなっていうふうに思ったり、あと今ここの LA では一人でいるので、誰かとやっぱり行く方が楽しいなというふうに思ったので、それはですね、またの機会にすることにしました。なので、予定を詰め込みすぎない、無理をしないっていうのは、かなり心がけているところです。で、ゆとりがないと本当にヘトヘトになってしまいますので、そういったところはですね、気をつけるようにしております。はい。で、そしてですね、また旅だけではなくて、さらにもっとこう長期でとか、実際に海外に住むとか、そういったところで大事だなっていうふうに私が考えているポイントがあって、で、それは一つは先ほども言った食事のところです。で、本当に食事って日々のものだったりするので、オーガニックの食材が手に入るものとか、結構私はそれは日本では気をつけているんですけれども、いい調味料を選ぶとかですね、あとファーマーズマーケットとかも、個人的にすごく好きで、そういったところが充実しているところが個人的には好みだったりとか、あとその土地で作っている地産地消で、あと農業国である食材がこう輸入ばっかりで頼ってないっていう、そういったところも大事かなっていうふうに思っています。で、それはですね、ドバイに住んでいた時に、ドバイって砂漠の国でもありますし、ドバイ自体は本当に小さい都市であるので、いろんなものが何でも手には入るんだけれども、輸入に頼っているっていう部分は大きいんですよね。で、そういったところの何でしょう、ちょっとしたその食事の日々の積み重ねだからこそ、食事のこう内容だったりとか質っていうところは、あとはレストランとかの美味しさとかもあるんですけれども、そういったところは非常に大事になるかなっていうふうなのと、あと健康管理ですね、これも食事ともとかバスタブとかとも通じるんですけれども、日本ではやっぱり日本のこう国民健康保険に入れるのが本当に当たり前で、医療費安いと思うんですけれども、アメリカではそういうふうに誰でもみんなが入れる保険っていうのがないので、この外国人がこちらに来て、もう本当に何かあったら1日の手術だけでも本当に何十万何百万かかったりする例もあるそうでして、なので本当にこう日々もう予防医療ですね、もう病気にならないっていう、その手前でしっかりこう健康を維持するっていうところが非常に大事なのかなというふうに思ってます。なので、長期滞在する上ではちょっと保険とかも考えた方が良かったりとか、旅で の1ヶ月とかそれぐらい以内であればですね、クレジットカードの保険とかでも使えると思うので、そういった時の、もちろんまずそもそも気をつけるっていうことと、何かあったらっていうところはですね、頭の隅に必ず置いておく必要があるのかなというふうに思ってます。あとは治安ですね。治安っていうのも、私も日本にいたらやっぱり全然こう意識しない、日本ってやっぱりなので本当にこう安全な国なんですよね。東京であっても夜女性が一人で歩いてもこう大丈夫なところってかなり多いと思うんですけれども、そういう日本の感覚はでも世界では全く当たり前ではないということで、このロサンゼルスでも、ビバリーヒルズとかサンタモニカとかですね、そういったエリアによっては非常にこう安心感があって、実際こう人も温かかったりとか落ち着いてるなっていうエリアもあるんですけれども、ちょっとハリウッドの街の方だったりとか、あとまだ今回は行っていないんですけれども、ダウンタウンの方だったりとかっていうのは結構治安が悪かったり、不老者みたいな方もたくさんいたりとか、日本人は行かない方がいいよっていうエリアもあったりするんですよね。なので、私も基本そういうところは行かないですし、夜も一人では出歩かないようにしています。なのでそういったところはですね、やっぱり日本にいたらついつい全然意識しないところなんですけど、海外だとちょっとこうやっぱり念頭に置く必要があるかなっていうふうに思いました。 あとはあのインスタのストーリーとかにも書いてるんですけど、まあとにかく今は円安でですね、その影響が本当に大きいです。で、物価はもう全体的に日本の2倍から、まあ、3倍、まあ、物によってはもしかしたらもっとするかもしれないで、それぐらい思っておいた方がいいかなと思いました。今あの1ドルが150円ですもんね。はい。で、オムレツとコーヒーとあのホテルでですね、そのセット、ブランチのセットと、あとちょっとチップを足して、まあ、それだけで8500円今回したりとか、サラダボウルをあのカフェで頼んだらそれも1個2500円だったりとか、まあ、ランチでもあの軽く普通に3000円は超えるかなというふうなところですね。うん。でもうこれをあの払っているとだんだん感覚が麻痺してくるというか、分からなくなってきたりとか、あれそもそもなんか円を基準で、もう日本と比べたらそれはもちろん高いで、高い高い言っててもなんかしょうがないというか、あ、なんか円基準でそもそも考えてるのが良くないんだなっていうふうになんか最近だんだん過ごしているうちに思ってきていて、なのでやっぱりこう日本円で収入を得るだけではなくって、まあ、これからちょっと日本の円の強さがすごく弱まってきているからこそ、外貨収入ですね、まあ、ドルで何かあの給料をもらうだったりとか、ビジネス の, あの売り上げを作るだったりとか、まあ、そういった外貨収入の必要性っていうのをものすごく感じました。まあ、あとは日本にいてもインバウンドとか外国人向けの何かビジネスをすることで、そういった、外貨を得るっていうことも多分できると思うんですけれども、まあ、本当にあの顕著にですね、そういった値段のところで、日本円の弱さみたいなところを感じたので、ちょっと来年は私も外貨をしっかり得られるようなビジネスモデルっていうのを考えていきたいなっていうふうに思っております。という感じで、初めてのロサンゼルス、いろいろ楽しい時間を過ごしながらもいろんな気づきがあって、過ごしているんですけれども、まあ、こうしてですね、実際いろんなところを旅させてもらって、で、仕事もまだまだ頑張りたいですし、まあ、家族と子育ても、まあ、私は夫に結構ね、たくさんやってもらっているところもあるんですけれども、そういうふうに、まあ、いろんな多方面でトータル的に理想の人生を叶えていくためには、まあ、本当に総合力が必要だなっていうふうに思います。自分の幸せっていうものを感じられる、そのいいですね、人生を作っていくためにはもう全てにおける総合力ですね。なので、まあ、時間、何が必要かっていうと、時間、そしてお金、まあ、これも絶対必要ですよね。で、いい人間関係、そして健康だったりとか、あとその心と体 の, リラックスしている状態があるだったりとか、あと家族とか子どもとの関係が良好であるとか、あと仲間がいるだったりとかっていうふうに、多方面でやっぱりこう総合力をどんどん上げていく必要があるかなって思いました。いくらお金がね、たとえ稼げていても、やっぱりじゃあ自由に動ける時間がなかったり、もうとにかく毎日忙しかったりしたら、それはね、すごく幸せな働き方かって言われると、私はそうでなかったり感じるので、やっぱり自由度が高く、いろんな場所にまだまだ旅行きたいっていう気持ちがすごくありますし、でも旅を行く上でやっぱりお金も大事ですし、そして、体力もいるからこそ、あ、これから年を重ねる中でちゃんとやっぱ運動だったりとか食事だったり健康、あ、もっと投資していこうっていうふうにもね思いましたし、まあ、そういった総合力をですね、これから私自身も上げ続けていきたいですし、そういったところを皆さんにもお伝えしていきたいなっていうふうに思っております。で、最後にですね、まあ、私自身がそうやって大事にしたいのが、仕事だけとか、じゃあ旅だけとかでもなくて、まあ、全部を、理想の人生をこうトータル的にこう実現していく。で、それも日本一国にとどまらなくて、もっと世界を見て、世界の広い選択肢の中から自分自身で理想とする人生を作り上げていくっていう、その力をつけるっていうところをすごく皆さんにお伝えしたくて、でそれをグローバルライフっていう、こうキーワードでですね、これからプロジェクトを作って、さまざまなですね方面で動かしていきたいなっていうふうに思っているんですね。で、このグローバルライフ、世界を舞台にしたグローバルライフを実践したい方はですね、このメルマガで 公式 LINE でご案内するメルマガにですね、新しいメルマガにぜひ登録いただけたらなっていうふうに思います。そこに登録いただいた方にはいち早くこれからのイベント情報だったり、最初はモニター企画としていろんな皆さんからご意見をいただいたりとか、体験する機会もご用意したいなっていうふうに思ってます。で、12月はまずは海外進出だったりとか、海外マーケティングに興味がある方の情報交換会だったり、すでに海外在住だったりとかノマドライフを送られている方もいらっしゃると思うので、そういった方ともいろいろお話し会みたいなものができればなと思っています。あと来年以降はですね、オンラインのビジネスだったり、資産構築であったり、いろんな方面で、あとは海外留学だったり、グローバルな教育移住だったりとか、そういったところもですね、テーマに、皆さんにいろんなご案内をしていきたいなっていうふうに思っておりますので、ご興味がある方はぜひ、グローバルライフの、メルマガに登録をしておいてください。それではですね、またマイアミに着きましたら、音声やメルマガお届けしたいと思います。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。